区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターをご紹介します。大田区民センターは京王井の頭線新大田駅から徒歩1分の場所にあります。駅の隣にあるのでアクセスよくお越しいただけます。今日は大田区民センターをご利用されている団体様をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは、日本刺繍の中の江戸刺繍のご活動をされている秀の会代表、遠藤素子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。私から簡単に先生のご紹介をさせていただきますと、先生は日本刺繍の中の一つである江戸刺繍の職人でいらっしゃいます。大学は女子美術短期大学の日本刺繍教室を専攻され、卒業後は日本刺繍の会社で職人として従事し、退職後は自宅で職人として作品を作られ、現在は講師として日本刺繍、江戸刺繍の技術を大田区民センターで教えられています。今まで作品展の実施や東京都伝統工芸品産業後継者都知事賞も受賞されるなど、幅広くご活躍されていらっしゃいます。改めて先生から代表を務める秀の会のご紹介をお願いします。
はい、遠藤素子です。よろしくお願いします。
お願いします。
秀の会は今説明していただいたように、秀の会では、江戸刺繍、日本刺繍の中にある江戸刺繍っていうのをして教えてます。で、月に 1、2回、まあ今ちょっと取れなかったりコロナでお休みの日もあるんですが、土曜日にやっております。30代から70代の方たちで6人ぐらいですかね、はい、います。参加者の方によって、宿題的には出さないんですけど、仕事をしていらっしゃる方、学生さんだったりっていう、主婦だったりっていうのはあるので、とそれぞれのペースに合わせてやっております。
月に 1、2回ほどの開催、土曜日の開催ということで、自分のペースで習えるというのもすごくいいですよね。そして私も含めなんですが、江戸刺繍馴染みのない方もいらっしゃると思いますので、改めて先生から江戸刺繍についてもお聞かせいただけますか。
はい、江戸刺繍は名称が江戸刺繍で、江戸時代からっていうわけじゃないんですけど、日本刺繍の中の東京でやってるので江戸刺繍で、絹の生地に絹の糸で刺すのが日本刺繍なんですね。で、主に本来は着物とか帯、半襟などをするんですけど、今の時代なかなかそれができないですね。で、今生徒さんたちには額にしてもらうとか巾着を作るとかいうのをしてます。で、だいたい一針一針、絹の糸ってすごく繊細で、グラデーションで綺麗なんですね。で、まあ、今ここにちょっと出てるんですけど、持ってきてるんですけど、やっぱり糸が綺麗で光ってるので、刺したらこう輝きが出るっていう形になってます。
今日も糸もご用意してくださってありがとうございます。とっても綺麗ですよね。同じピンクでもちょっと色合いが違ったり、濃いものから薄いもの、結構色合いも幅広いのかななんて思ったんですけれども、
ね、
はい、すごく高級感があふれる糸です。で、こちら の講座なんですけれども、初心者の方でも習える講座なんでしょうか。
もちろん初心者からの方が多いです。もちろんもちろん、昔やってたっていう方もいますけど、やっぱりやってきたところによって教え方とか習い方が違うの で、ここでは最初に、だいたい9回から10回ぐらいのカリキュラムでも、みんな同じカリキュラムをずっと教えてるんですけど、それぞれの糸を用意するのは同じ糸を用意するんですけど、使ってるものによってその桜を 白にするとかピンクにするとか黄色にするとか何色かそのキットを作ってある色の中でそれぞれが選ぶと同じものは今までで何十人以上何百人何千人などのくらいですかね教えてても同じものはない、
特別
ですね、だからみんな生徒さん自身が僕たちが使ったのとか私が使った時と違うっていう出来合いになるので並べてもすごく綺麗なんですよ。
へ、はい、すごい特別感がまたありますね。
そうですね。
そして今日は特別に先生が作られた作品を持ってきてくださいました。先生から作品のご紹介をお願いしたいんですけれども、まずこちらの巾着の、作品からご紹介をお願いします。
まず初めて来た時に巾着、ちょっと刺繍の貼り方を変わった貼り方をするので女子美で習ってた時と同じようなやり方をするので最初皆さんびっくりするんですけど、もう日本刺繍始めてっていうか江戸刺繍始めてその貼り方をするとフランス刺繍がやりにくいぐらいの貼り方になるんですね。で、まずは桜を刺してもらって、で糸は光って今見えると思うんですけど、
そうですね、光沢がありますよね、
はい、でこれって平糸もしくは釜糸って言って何もその加工してない状態でそれで皆さんに刺してもらうんですね。で桜ができると桜ってハート型に一ひらがハート型になってるじゃないですか、
はい、
その真ん中からこう右と左と刺していくんですね。
真ん中から始めて、
そうすると真ん中がへこんでるハートのくぼんだとこだから目安がつくんですね。でそれが、習ってるその授業の中では2時間ちょっとぐらいなので一ひらまず桜をでもうそれができたらもう時間によって次の今度梅は丸なんですよね、そうすると真ん中からしなさいっていうとくぼんだところから始まった桜にして丸くなかなかならないんです。で、それが練習で、もう一つは松なんですけどこれは祭り縫いっていう刺し方でやってます。
でもこうすごく隙間も全くなく綺麗にこう平行に刺されていて、すごく繊細だなと思いましたし、ね、高級感が本当にありますよね。
だから生徒さんによってはお孫さんの七五三とかに巾着にして持たせるっていうのを何人か今までの生徒さんたち皆さんそのタイミングでね習った時のとかでしてますね。
プレゼントにもできるし、はい、いいですよね。なんか私もすごく習いたいなと
思いました、はい、ありがとうございます。
そしてこの隣にある作品なんですけれどもおひな様でしょうか、
はい、おひな様ですね。
こちらは、
これは最終的に9回目だったか10回目だったか記憶が定かでないんですけどおひな様を指しています。で、立ち雛が好きで立ち雛ので全部平糸で刺してその上に柄を金とか銀とかでさやこれは七宝縫いっていうので刺してこっちが帯縄は成平っていう形で着物の一部を刺す。でこれが最終的なんですね。でもちろん顔も眉とか書いてありますけどこれは書いてるんじゃなくて刺してます。
そうなんですね。すごく繊細なので、なんか書かれたのかなと思ったんです。これも刺されてらっしゃるんですね、
はい、だからそれはもう絶対私は顔に、生徒さんができない顔はって言っても一針も刺さないんです、生徒さんには。で別のそのスペースのあるところでとりあえずその眉を描くっていうのを練習させて一発本番でっていうのは顔が旦那様の顔だったり息子さんの顔だったりで帯目びなの女の方はやっぱ自分なんですよ。だからそれを私が入れちゃうとだから誰かをその私が刺してあげちゃったら他の生徒さんが私のも刺してよとかね、
なるので確かに痛くなりますね。
なのでそれはしないんです。
あもう
でもみんなそれぞれの顔になるんです。
それを見るのも先生としても面白いですね。
だからね、こう順番にやってきてくれてる生徒さんたちはああこういう顔になったねって、だからきっとこれは旦那様ねとか息子さんねとかいう 会話にもなります、
なんかすごく面白いなと思いました、はい、お話も伺っていて、で今日特別に先生ご持参いただきましたけれども、先生が作られた作品、そして皆さんが作られた作品はどこで見ることができますか。
はい、幸いなんですけど、この放送で間に合いますよね、
はい、
10月の15、16でここの大田区民センター祭りがあって、そこで作品を出させていただきます。で生徒さんが、コロナでね休んでたりしている方もいたので、ちょっと少ないかなとは思いますけど、ぜひ出してほしいって言われて、はい、出すことにしてますので。
ありがとうございます。作品は10月15日16日土日開催予定の大田区民センター祭りでご覧いただけます、ぜひ皆さんご覧ください、はい、さあそろそろエンディングのお時間になりました。最後、江戸刺繍の魅力をお聞かせください。
達成感、なかなか出来上がらない時に、なんでこんな図案にしちゃったんだろうっていうのがあるんですけど、出来上がった時にやったっていう感動感、それこそ生徒にその質問したんです。長く男性もね、一人いるんですけどね。
男性の方もいらっしゃるんですか、
で何が魅力って言ったら、やっぱりその仕事では達成感はないんですって。言われた仕事をこなしていくだけで、それを感動はない。でもここへ来ると出来上がって、で生徒さんたちが励まし合うじゃないですか。やったっていうのが、やっぱりその出来上がった時の感動 で作品展を、ちょっとコロナで休んだりしたんですけど、やってたんですね。そしてやっぱり皆さんが見てくれて、あ、ここ今度いいねとかねっていうのが、やっぱりその魅力だって。なんかやってる最中は生徒も私と同じ感情で、
なかなかできないというか、
そう、はい、でもなんか最後にここ、こういうふうにすればもっといいよってなって、せっかく出来上がったのにもう一本ここ入れろってってなるけど、その一本が違う、それがやっぱり魅力っていうか、はい、回答になってるか分かんないんですけど。
いいえ、でもすごくお話を聞いてて奥が深いなってすごく思いましたし、その達成感がある、それを生徒さんが実感できるっていうのはすごく素敵なことですよね。これからも大田区民センターを中心に江戸刺繍の文化ですとか、はい、そういったいろんな皆さんにこう趣味をこう伝えていっていけるように頑張ってください、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
どういたしまして、失礼します。ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は大田区民センターをご紹介しました。次回も引き続き大田区民センターの団体様をご紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで、皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。